もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、42です。
42歳。結婚してます？
別れました。
あ、そうですか。はい、奥さんはいないの？
息子が15歳です。
15歳で、今一緒に暮らしてるの？
はい、2人で暮らしてます。
2人で暮らしてるのね。はい、わかりました。はい、で、どんな相談ですか？
ちょっと親子関係が複雑なのと、育ちがちょっと複雑なので。
つまり、親子関係が複雑だっていうのは、あなたの親子関係？それとも15歳の？
私の実の父と母ですね。あと、育ての母と、ママ母と、どのように接していけばいいのかっていうところですかね。
はい、わかりました。じゃあ、まず、その複雑な、はい、事情を伺いたいんですけど、実の父と実の母は、
実の父が81歳で、
はい、
で、再婚した今一緒にいる母が73歳です。
はい。
生みの母が69歳です。
で、生みの母は69歳で今、一人なんですか？それとも。
また別に結婚したんですけれども、はい、その旦那さんが亡くなってしまって、今一人で暮らしている
、はい。今は一人でいるわけですね。はい、そうすると、この、生みの母と今を一人で暮らしてるんですけど、そのお母さんとの関係は今あんまりないんですか？
今は3年ぐらい、2年ぐらい連絡を取ってない状況だったんですが、
はい、
この前突然電話かかってきたんですけど、
はい、
嫌で出れなくって。
嫌で出れないっていうのは、この生みのお母さんっていうのはとにかく嫌いなわけね。
どう接していいかわからなくって、一度連絡が途絶えた時があって、ちょっとトラブルがあって、
はいはい、
でそれから連絡を取ってなかったんですが、
うん、
旦那さんが亡くなった時に、
うん、
突然連絡が来て、
うん、
お父さん亡くなってしまったので、
うん、
旦那さんが亡くなってしまったので、ちょっと助けてほしいみたいな連絡があって、
うん、
で、連絡でまた、それから連絡を取り始めたんですが、
はい、
ちょっとまたいろいろとあって、また連絡を取らない状況になってしまったんですね。それがまた、2年ぐらい経って今、つい最近連絡があったんですけれども、でも、
うん、
生みの母の旦那さんが亡くなった時に、生命保険とかあなたの名前にしたから、あとはよろしくねみたいな、証書とかここにあるから私の葬式あげてみたいなことは言われたんですけど、この家もあなたのに好きなようにしていいからみたいなことは言われたんですけど、別にいらないしみたいな。
いらないしという、うん、いらないということと、やっぱり信用できないよね、言ってることが。
はい。
だけど、こういう言い方もおかしいけど、信用してそれから裏切られたっていうのだと、それなりの感情が生まれるんでしょうけども、
はい、
信用してそして裏切られたっていう関係もないから。
裏切られたっていうか、その連絡が取れなくなったっていうか、そのトラブルがあった時に、
うん、
私がどうしても手術をしなきゃいけなくて、
うん、
で、息子がまだその時に中学校1年生だったので、
はい、
2週間入院するのにどうしたらいいかみたいな話になった時に少し頼ったんです。うん、
この生みの母にね。
はい、生みの母にちょっと車で2時間ぐらいかかるところなんですけど、はい、なんとか面倒見てくれないかっていう話を頼んだんですけど、
はい、
なんかうまく話がいかなくって、結局面倒見てもらえない状況だったんですね。はい、で、それから連絡は取れなくなったみたいな形。
それで、このあなたがそう手術してる時の息子は誰が面倒
見て？誰も面倒見てないです。
誰も面倒見てない。何歳だった？
はい、12歳です。
ああ、12歳ですか。
はい。
そうすると、今あなたこう生みの母親とどう接していいかわからないと。
はい、このまま放置しといて、亡くなった時にその保証人とかそういうのは連絡が来るのかとか、そういうのは不安なところですね。どうすればいいのか、このまま放置しといていいものなのか、連絡を取らなきゃいけないものなのか。
で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい。
15歳の息子との親関係じゃなくて、あなたの生みの親、母との親関係ですか？
はい、そう
両
で
方？
す。息子とは、なんとかうまくやっていけるとは思ってはいるので、親がこれから、介護とかそういう必要になった時に、どういうふうに自分は立ち回ればいいのかっていうのが、その実の父とその母の方も、車で3時間のところに住んでるものですから、もし、どっちかが亡くなったとか、もう動けなくなってしまった時に、私はそこに行かなければいけないのかって、なんで私が面倒見なきゃいけないのかっていう、そういうしがらみというか、で、実の父にも、小学校、3年生で、前の母がいなくなった時に、私がわがまま言ったのかもしれないですけど、包丁持ってきて、全部服切り刻まれて、殺されそうになったとか、もう、俺ダメだから、って言って山に行って車で自殺しようとした時とかもあって、そういうのもすごい嫌だったんですよ。なので、そんな父の面倒を、なぜ私が見なきゃいけないのかっ
そりゃ
てい
そうですよ。
う、周りの子とか見ると、すごい、親に頼ってとか、羨ましいのかもしれないんですけど、まあ、これは自分の人生なんだと思うしかないのかなと思って。
わかりました。そうすると、
はい。
そういう実の父親と、この本当に人を利用すること以外考えていない母親との関係の中で、こういう人生を生きてきて、私はどうしたらいいかということね。わかりました。今日はスタジオにですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、伺っ
はい。
てみたいと思います。
お願いします。
こんにちは。
はい。よろしくお願いします。
あなたは絶対にこれから、この息子さんのために、
はい。
とことん生き抜いて、
はい。
とことん息子と自分のことを考えて生きるってことが、まず前提条件だと思っていただきたいんですね。これ一つ案ですよ。あなたの基盤の上です。あなたの基盤をこれから、息子さんとあなたの基盤が、本当に堅牢にね、するためにも、あなたは、下手なことは悩まないってことです。今からその悩まない方法を言うんですけども、まずどんなことが起きても、実のお父さんが来ても、実のお母さんが来ても、自分は守るのは、この息子と私。それだけは鬼のようになっても守るって意思だけを持っていただきたいんです。意思を持つだけで、石垣は崩れないんですよ。今あなたが明るいのは、この息子さんが崩れたら、あなたの人生は受け入れることはできないですよね、きっと。
できないです。
ね。この息子さん、いい息子さんなんですよ。だから、あなた、生きられるんです。一にも二にも、人間ってのはね、自分が何が大切かって分かると、その大切なものを常に頭に入れていくと、選択肢ができるんですね。とか、大切なものがないと、その後の感情で判断してしまうんです。ですから、どんなことがあってもそれをしていただきたいんです。そうすると、今回の生まれたままのお母さんね、あなたを産んでくれとお母さん、今や、あなた悩んでいます。これ一点。もう一つ、今後、父と義理の継母を見なくちゃならないって言ってましたね。その段階に入るんです。いいですか？まず、絶対的に、どんなことが起きても、息子と自分のところに、が安全であることを確認して、前に進むことは、頭に入れていただきたいのね。私、もういろんなこと、人生でいろんなことがあります。でも、それをかいつまんでも、あなたの人生は私はわからないんです。唯一わかるのは、絶対的に、この坊やちゃんと、あなたは命がけで守って生きていくことが一つ。それそうですよね。で、次は、なぜ、こうも、両親とか、ね、海の上悩むのか。この二つがあなたの今後のものだったんですね。 で、もう一度最後に言います。あなたが今回見るのをね、
はい。
ズルスでも何でも関係なくて、悩むってことは、
はい。
あなたの中にいい人になろうとか、
はい。
いろいろ考えてるんです。もう一度言いますよ。
はい。
お父さんと生みのお母さんが何もなかったら、
はい。
あなたはこうまで悩みましたか？頑張るって言ってください。どうぞ。
悩まなかったかもしれない。
そうね。
はい、
それさえはっきり分かれば、
はい、
生みのお母さんを見ようと思ったら、
はい、
生みのお母さんのものを持ってたら、それをいただくためにも、愚痴は言わないことよね。
はい。
そしてお子さん守れます。
はい、
次、お父さんです。お父さんに、
はい、
何もなくって、今のお母さんと過ごしたら、はい、あなたは見ますか、はい、考えますか、
考えないです。
そうですよね。そしたら、はい、もう今後は、過去は帰ってこないんですね。
はい。
そしたらこの息子と自分たちがどうして生きていくかという知恵を考えたときに、
はい、
お父さんとその生みのお母さん、
はい、
あなたが残っている経済的なものが、
はい、
まさしくあったならば、
はい、
迷うってことは病気になってしまうんです、
はい、
現実に前向くあなたは、
はい、
まあ言葉は悪いんですけど、お金と思って見るってこと、
はい、
そしてね、言えることはね、聖書の中にもあるんですよ。
はい、
この時になぜこんなことを考えたのか、
はい、
この時になぜこういうことが起きるのかっていうのは、
はい、
ずーっと昔からそれがあったんですって。それがちょうど考える時期に出てきたんですって、
はい、
今あなたがいろんな恨みとか憎しみも全部あるでしょう。でも、
はい、
みんなあなたのところにすがってきてますよね、
はい、
この時あなたが息子を見るってこと、息子と幸せになるってことをもう第一条件で、
はい、
諸々のことは全部切っていって、
はい、
そしてシンプルにして見るなら見る、見ないなら見ないっていうのがどうですか。
はい、
先生、いかがでしょうか。
ね、要するにね、今一番危険なのは、
はい、
あなた寂しいから、
はい、
今までは孤独だけど孤独を感じることもないほど孤独だったんですよ。
はい。
ところが今息子さんとの関係があって、満たされるものがあるから初めて寂しさっていうものを感じるようになったの。だけど今ね、ものすごい危険な時なんだ。
はい。
人は寂しい時に騙されるんです。
はい。
ひどい親でも、ひどい親という現実を見ないでいい親だったと思いたいんだ、寂しいと孤独な時っていうの
は。
だから最後にもう一踏ん張り、
はい、
自分の心の砦を守ってください。
わかりました。
心の砦は私と息子です。
はい、
私と息子、この二つを守る。
はい、
あとは切れるものは切ってもいい。
はい、
悩むことじゃないです、そんなのは。
わかりました。
だけどあなたね、最後にね、ちょっと覚えておいてね。
はい。
あなた人を恨んでないけども、これよりもっともっと恵まれた環境で人を恨んでばっかりいる人っていっぱいいるんですよ。
はい。
だけどこれだけ厳しい環境でね、人を恨んでないっていう、それはすっごい能力なんです。生きる力なんです。
はい。
ですから、今までも、今、あなたの持ってる能力を使って生きるという、そのすごい能力を持って、なぜか私はそれだけのすごい生きる力を持って生まれてきたんだという、その点は覚えておいてくださいね。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。